器の大きい人になる30の弟。その1、器の大きい人は怒りを優しさで表現する。この人は器が大きな。そう感じたのは20代前半のある日の休日でした。誰に感じたのかというと、実は9歳年上の彼女でした。私は彼女とデートの約束をしていました。約束の時間、私は事情があって遅刻をしてしまいました。遅れたのは10分ほどでした。本来デートでは約束の時間前に到着するのがマナーです。大事な人と一刻も早く会いたい気持ちがありますが、待たせるなんてできません。にもかかわらず10分も待たせてしまう。もちろん遅刻をするのが良くないのは分かっています。よく分かっているだけにやってしまったと思いました。遅刻が原因で喧嘩して別れることになるのでは、そういう時に限って縁起の悪いことを考えます。遅刻はいけないよと言っている本人が遅刻をすることほど恥ずかしいことはありません。短くを済ませて急いで約束の場所へ向かいました。朝食のパンの口に加えながら家を飛び出すサラリーマンのような感じです。急いで約束の場所へ向かっていると彼女からメールが来ました。当然お怒りのメールだろうと思っていただけにどぎもを抜かれました。今どこにいるの？早く会いたいよ。優しいメールでした。無性に心苦しかった。それは彼女からの遅刻はするなという警告です。本当は遅刻するなんて許せないと言いたかったのでしょう。怒りをぐっとこらえているのがよくわかります。遅刻するなと早く会いたいという言葉で言い換えています。泣きそうでした。これが彼女の器の大きさです。イライラした気持ちに任せてイライラメールを送るのではありません。それは普通です。イライラをぶつけると喧嘩になります。器の大きい人はイライラしてぶつけても喧嘩になるだけだと笑っています。イライラの気持ちをできるだけ別の表現に言い換えるのが上手です。ただがデートの待ち合わせとはいえ、その人の素顔が見える瞬間でした。すごいな。私もこういうところを学ばなければいけないな。年上の器の大きさに痺れた一件でした。遅刻するなと早く会いたいで言い換える。器の大きい人になる30の弟。その2、イライラして言い返すと相手と同じレベルになる。器が大きいかどうかはイライラした時に分かります。嫌なことがあった後の態度です。ある人のミスによってあなたが迷惑を受けたとします。今度トラブルが起きないように今度から気をつけてねと少し注意をするくらいならいいでしょう。しかし必要以上に飛びついて言葉で言い返す人を時々見かけます。嫌なことがあった時にその不快感の時のある言葉にして表現しようとします。バカじゃないの。あなたは最低。呆れて言葉が出ない。イライラしますから飛びついて言葉が飛んできて当然と思います。しかしちょっと言い過ぎです。言い方というものがありますね。イライラをそのままぶつけるとぶつけられた相手は落ち込みますし気分を悪くしてしまいます。自分が不愉快になったら相手も同じような不愉快をさせようとすることです。自分と同じ苦しみを相手も同じように味わわせようとしている。それは子供の喧嘩と同じです。イライラさせる方にも落ち度はありますが、時のある言葉にする人にも落ち度はあります。どちらもレベルがあまり変わらないということです。もちろん人間ですから、イライラする気持ちはあっても構いません。大切なことはイライラする気持ちになった時、受け止められるかどうかです。イライラを吸収できるようなことです。どちらかが器の大きな音にならなければなりません。イライラしても厳しいことを言ってもいい。言ってもいいですが、言い方や言葉遣いには注意しましょう。些細な言い方や言葉遣いでトラブルをさらに大きくしかねないのです。イライラ、どぎつい言葉で言い返すのはやめる。器の大きい人になる30の弟。その3、脳が酸欠状態になると落ち着いて考える余裕もなくなる。交通事故で気が動転した。財布を落として、あたふたした。仕事で大きなミスをして焦りを感じた。気が動転している時は何をどうしていいのかわからなくなります。何か手をつければいいのかわからず、どこに行く。どうしたらいいか。何かアクションを起こしたいのは山々ですが、焦りのせいで頭が回りません。無理に考えようとするから、さらに焦りを誘発させ、気が動転する。イライラしていると呼吸が浅くなり、酸素の供給が少なくなります。焦ると脳の活動は活発化しますが、一方で呼吸が浅くなるので酸欠状態になります。脳に酸素が足りなくなると落ち着いて考える余裕もなくなります。悪循環です。ではどうすればいいのか。そういうときこそ目をつぶってゆっくり深呼吸です。単なる深呼吸ではありません。目をつぶってゆっくり深呼吸がポイントです。まず目をつぶります。力を入れず優しく目を閉じます。目をつぶることで目から入ってくる刺激が一切なくなります。3、4秒かけて鼻から息を吸いましょう。次に口をすぼめながら6、8秒かけてゆっくり口から息を吐きましょう。それを3回繰り返します。ほんの1分にも満たない時間ですが、あなたの余裕は抜群に取り戻す効果があります。深く深呼吸をすれば脳に酸素が行き渡って落ち着きます。その時点で脳に余裕が生まれます。考えられなかったことが考えられるようになり、頭を整理して考えることができるようになります。その結果、思わぬ解決策、突破と活路などが見えてくる可能性が大きくなります。難しくない、たったそれだけです。焦った時は深呼吸を3回繰り返す。器の大きい人になる30の方法。その4、口にする前に深く考え、一度口にした言葉には責任を持つ癖。レストランで食事のメニューを決める際は面白いです。何が面白いのかというと、その人の器の大きさが伺える瞬間だからです。可愛い瞬間だからこそ、その人の本性が垣間見える。友人と一緒にレストランにメニューを決めようとするとき、次のようなやり取りを見たことがありませんか。 A メニューにします。やっぱり B メニューにします。あ、C メニューもいいな。どうしよう。一度決めたけれど途中で考えが変わり、注文が変わるということです。考えが浅い人は必ずメニューを選んだ後、もう一度変更します。率直な答えでいいですが、考えが浅いため一度口にした発言を変更したり撤回したりすることがよくあります。あれもいいな、これもいいなと迷うのはわかります。迷うのはいいですが、迷うな、延々と続くと早く決めてくれよと思うことがあります。そういう人に限って注文をした後、やっぱり B メニューの方がいい、変更してもらうように伝えてくると言います。まだ注文する前に迷ったり変更したりするのはいいでしょう。注文する前ですから、いくら迷っても特に問題がありません。しかし注文した後に変更しようとするとなると話は変わります。お店の人は笑顔でいいですよと言ってくれますが、実はヒヤヒヤしています。作り始めてからのやり直しは実は迷惑です。食材を用意し調理を始めている途中かもしれません。作りかけてからのメニューの変更はせっかくの食材を捨ててしまわなければなりません。お金ももったいないしエコではありません。注文した後に変更したくなっても、よほどの理由がない限り変更しない方がいい。注文後すぐ言えば調理に間に合うかもしれませんが、あえて変更しません。自分の決断と発言に責任を持つためです。そういう習慣をつけるためです。自分が決めたことは後で変えない癖をつけると決断力と責任能力がつきます。一度決断し口にした発言と貫く姿勢は器の大きさへと変わります。心を意見が変わる政治家は信用できないように、心を意見の変わる人も信用されなくなります。これは癖です。学生時代に思ったことをすぐ口にする癖がついていると自然と考えも浅くなります。一度口にしたことに責任を持つ、後から意見も変えないということです。大人になるにつれてそういう習慣をつけて決断力と責任能力を養っていくのです。一度決断し発言した内容は貫く。器の大きい人になる30の方法。その後、器の大きい人は笑顔と怒りの両方を自在に操る。私が衝撃を受けた先生がいます。中学3年生の担任だった岡田先生という男性教師です。教科は理科を担当されていて、色白の温厚な先生でした。いつもニコニコしていて、授業は明るさに溢れていました。学生時代、先生の中には逆に女子にモテる先生がいますが、まさにそのタイプです。岡田先生はなぜか女子学生にモテていて羨ましく思いました。年齢は40代ですが、先生が楽しみです独自の明るい雰囲気が人を寄せていました。先生の特徴は生徒を叱るときに現れます。最初の注意は優しさです。初めは笑顔になって、こら、そういうことしたらダメでしょうと柔らかい言い方で注意します。怖い顔で注意されると緊張しますが、笑顔で優しく注意されるので受け入れやすいです。先生は注意された時の生徒の精神的ダメージを考えて笑顔で注意してくれました。その気遣いは中学生でも感じ取れます。大抵はそれでほとんどの生徒が注意を受けています。しかし新規の学生です。いつもニコニコしている岡田先生を舐めると感じ舐める生徒がいます。笑顔になって何度も注意をして、それでも言うことを聞かないとき、岡田先生は急変します。二つ目の叱り方は怒りです。今でも忘れないある日の理科の授業でした。授業中、こらと何度笑顔で注意しても言うことを聞かない生徒が一人いました。完全に岡田先生を舐めている生徒でした。するといきなり先生がその生徒の机をひっくり返して怒鳴り散らしたことがありました。もう帰っていい。授業を受けなくていい。もう学校にも来なくていい。いつもは優しい言葉を使う先生がいきなりどきつい言葉で叱り始めます。もちろん生徒は驚きです。いつもは穏やかな先生ほど怒ると怖いとはまさにそのことです。さすがに偉そうにしていた生徒も驚いて言うことを聞くようになりました。叱っているとはいえ、自制心を失っている様子ではありませんでした。自制心を失うと殴ったり蹴ったりする場合がありますが、先生はそういうことはしません。厳しい言葉で叱ります。驚いたのはそれからです。しばらく叱った後、では授業の続きをしますと言って、普段の温厚な先生に戻ります。怒るときも急変しましたが、元に戻るときも一瞬です。その時直感しました。先生は生徒に応じて2種類の叱り方を使い分けているのだと分かりました。初めは優しさで注意し、それでも言うことを聞かない生徒は怒りで注意するという教育方法です。 大抵普通の先生はいつも優しいがいつも怖いかのどちらかです。しかし岡田先生には両方があり、普段は優しいけど怒ったら怖いという先生でした。笑顔になるのも怒るのもどちらもコントロールできていました。そういう時先生の器を感じました。この岡田先生の優しさと怒りの叱り方によってクラスはいつも平和でした。他の先生以上に深く印象に残っているのは優しさと怒りの両方があった先生だからです。優しさと怒りの両方を使い分ける。器の大きい人になる30の方法。その6、器の大きい人は余裕を味わう。器の小さい人はギリギリを味わう。器の大きさは時間の余裕をつけば自然とできます。あらゆる余裕を確実に作り出します。その人の輝きと変わります。例えば仕事で会社へ出社する時です。会社へ時間ギリギリに出社する人は余裕のない人です。目覚まし時計に叩き起こされ、時々パンの口に加えながら家を飛び出ます。9時に出社なら8時58分に到着します。まさにギリギリです。別に早くても仕方ない、何もすることがないと思っています。往々にして仕事が嫌いな人ほどギリギリに出社しています。嫌だから少しでも仕事に触れる時間を短くしたい。しかも出社してまず何をするのかというと休憩です。汗を拭いて呼吸を整え、しばらく仕事に手をつけられません。ギリギリこそ快感だと勘違いしています。そういう一連の動作から器の小ささが伺えます。一方、時間より早く出社する人は余裕のある人です。10分前は当然のこと。人によっては30分や1時間も前から早く出社します。もちろん仕事に早く手をつけてもいいですが、早く出社するからとはいえ別のことでも構いません。新聞を読んだり読書をしたりします。許されるなら会社のデスクで朝食やコーヒーでもいいでしょう。他の人より早く出社し、読書でのリフレッシュさせたり、仕事を早めに手をつけたりします。そうすると明らかにギリギリに出社する人との間に運転の差が出ます。余裕は力です。器の大きい人はそういう余裕こそ気持ちよく感じているのです。時間の余裕を作る。器の大きい人になる30の方法。その7、些細なことにとらわれすぎず重大なことに焦点を合わせる。私の職場には絶対に嫌いな女の上司がいます。いつも女で優しく人望がある上司です。彼が感情的になっているのを見たことがありません。電車賃などでその上司に遅刻の報告をすると気をつけて出社しなさいという優しいメールが返ってきます。器の大きさが感じられる上司のポイントを知りたいと思い、ある日聞いてみました。どうしていつも穏やかなんですか？すると思わぬ答えが返ってきました。小さなことだから気にしていないよ。ハッとしました。些細なことだから気に留めていないだけです。改めて考えると私たちがイライラするのはどれも些細なことだからです。コーヒーが届いた。遅刻した。無視された。服に覚えがついた。うまく話ができなかった。別に怪我をするわけでも命を取られるわけでもありません。器の大きい達人たちは気にするなら小さなことではなく重大なことを気にしなさいと考えています。器の大きいとはこれです。大切なことは何を気にするかです。小さなことにとらわれているといつも振り回されるためイライラしやすくなります。些細なことはいい意味でどんどん見ればいい。気にしません。怪我をするわけでも命を取られるわけでもありませんから無視していい。それは悪い意味ではなくいい意味です。気にするなら重要なことを気にすることです。電車賃の報告をした時気をつけて出社しなさいというメールの真意が分かりました。もちろん遅刻はよくありませんが、別に怪我をするわけでもないし、死ぬわけでもない。それより重要なことは遅刻で焦ったために事故を起こさないかということです。焦りは誰にでもあります。急いでいるうちに信号無視をして交通事故にあった方が大事件です。それは命に関係します。たかだか10分ほどの遅刻でも焦りが生じると判断力が低下し、交通事故を起こす可能性が大きくなります。死んだら最後、取り返しはつきません。上司は一歩先を読んでいました。遅刻をした時に気をつけて出社しなさいというメールにはそういう上司の器の大きさが伺えるのでした。遅刻より遅刻で交通事故に遭わないかを気にする。器の大きい人になる30の方法。その8、対応に合わせた時こそ器の大きな理想の人物を思い浮かべる。日常の生活の中ではどう対応すればいいのかわからない時があります。告白するとき、告白されるとき、仕事でミスをしたとき、友人関係で悩んだとき、特に初めての経験ほどあたふたしてしまい、挙動不審になってしまいますね。こういうときはどうすればいいのでしょうか。おすすめは器の大きな理想的な人を思い浮かべることです。あなたの身の回りに単独があるな、異変があるなと思える人物はいますか。日常生活の中でどうすればいいのかわからなくなったら、まず理想的な人を思い浮かべてみましょう。上司、先生、友人などを思い浮かべてみましょう。もしいなければ大物芸能人でも OK です。あなたがこの人は器が大きいぞと思う人なら誰でも構いません。映画の中の人物でも漫画の中の登場人物でもいい。あの人だったらこの場面でどう対処するだろうか。自分が憧れる理想を思い浮かべることで心が落ち着きます。感情が落ち着くだけでもかなり違います。小さなことに振り回されていることに気づくからです。私はいつも漫画、ベルセルクの中で登場するグリフスというリーダーを想像しています。高野団というグループの物静かなリーダーですが、判断力がありいつも冷静沈着です。一度しかない人生をかけて夢を追いかけて全力で生き抜く姿も憧れます。はじめは小さな高野団が彼の大きな器にして大勢の仲間が集まります。次は国のトップにまで上り詰めるという作品です。漫画の中の世界ではありますが、こういう風になればいいなと思っています。そういうイメージを作っていると普段の生活も変わります。イライラしそうになれば理想を思い浮かべて自らを話す。そういう瞬間の一つ一つ積み上げることです。器の大きい理想の人物を思い浮かべてテコにする。器の大きい人になる30の方法。その9、イライラするはずの瞬間に笑顔になると器の大きさを感じる。イライラしたことがありますか。この国のと答える人はほとんどいないことでしょう。イライラしながらもうすでに悟りの境地を開いているに違いありません。人間として生きている限りやはり一回は必ずあります。表情が変わらない眉間にしわないように態度も温かくします。そういう表情や態度は器が小さく見えます。感情に振り回され自分を見失っているように見えるからです。すぐ切れる人は尊敬できないようにイライラしやすい人も尊敬できません。ではイライラしそうになったらどうするか。笑顔になりましょう。表情が変わらない眉間にしわないようにはいけません。ウェイトレスがコーヒーをこぼしてあなたの服が汚れた時ムッとするのではなく笑顔で大丈夫ですよと言います。すると相手も周りの人も驚きます。イライラする瞬間に笑顔になっていると余裕があるように映ります。精神的な余裕が感じられあの人は一味違うと思われます。尊敬の眼差しです。事実笑顔になっていると緊張を和らげる作用もあります。緊張が緩むことでいらだ感情もストレスも小さくなります。冷静になって対応しやすくなるのです。イライラしそうになったら笑顔になって不安を隠す。器の大きい人になる30の方法。その10、どんなに知識や知恵があっても勉強点がないとうまく生きていけない。読者の方から内容が矛盾していますという内容をいただくことがあります。なかなか耳の痛い内容ですが、すでに私も承知の内容です。いつもそれは仕方ないことだよなと心苦しく思います。私はそもそも答えを完全に一つに固定しようとは思いません。それはできないからです。状況に応じて正しい答えは変化しますよと答えるようにしています。人生では矛盾は発生して当然です。正しい答えは状況に応じて変わります。単純な例はあります。例えばデートの場所はどこが一番いいのかという悩みです。デートの場所はたくさんあります。しかしどこが一番いいのかとなると考えさせられます。ベターではなくベストは状況によるからです。もし晴れていればテーマパークのように外へ出かけるのがいいでしょう。雨が降っていれば映画や買い物など屋内でデートをすればいい。寒ければ暖かい場所がいいでしょう。暑ければ涼しい場所がいいでしょう。気分が優れない時お腹が空いている時など状況によって様々ですね。状況次第です。私は正しい答えの提供者ではなく選択肢の提供者です。どうすればいいのかわからない時にこうすればいいよという選択肢の一つを伝えます。さすがにあなたが今どこでどんな状況なのかを判断するのは無理です。超能力者ではありません。最後のものを言うのはあなたの勉強点だと思っています。あなたの今の状況によって判断してほしい。紹介している内容があるときは無駄と思える話もあるでしょう。しかしあるときは無駄と思った知恵が後から来てくることもあるでしょう。状況がしかし、それ以上に勉強点の対応ができる能力はさらに重要です。一つの手段しかなければ、その人の行動範囲はとても制限されたものになり、可能性も制限されます。どんなにたくさんの知識や知恵を持ち合わせていても、勉強点がなければ生かされません。勉強点があることで、たくさんの知識も知恵も初めて生かされます。どんなに知識や知恵があっても、勉強点がないとうまく生きていけない。矛盾にこだわらず、たくさんの矛盾を持っている人の方がいい。あとは、あなたの状況によって勉強点に選択を使い分ければいいわけです。状況に応じて勉強点の対応ができるようになる。器の大きい人になる30の方法。その11、器の大きい人はどんなことでも一度は受け入れる。人間は年を取るにつれて、すでにある知識で考えるようになります。知っていることが多くなるからです。相手の話を最後まで聞かなくても、話の途中から展開が見えてくるようになる。 すると、6人人の話を最後まで聞かずに口を挟んだり、先入観で考えてしまったりします。話を最後まで聞かない人は嫌われます。頑固な人に共通するのは、人の話を最後まで聞かないということです。人の話を聞かない政治家によくなる話し方です。何を言っても否定から始まり、実りがありません。人の話を聞けなくなったら、頑固の始まりです。頑固は人の話を聞かなくなるからそうなります。では、いつから人の話を最後まで聞かなくなるのかというと、実は早い時期から始まります。学生時代からです。でも、という口癖がある人は要注意です。相手の話に賛成できないとき、普通はでもと言って言いたりしますね。いくら賛成できないと言っても、いきなり否定から始まるのはよくありません。いきなり否定するから相手は不機嫌になり、会話が弾みません。人間関係が悪くなる場合が相手の話を拒否するから頭も固くなってしまう。これでは自分の都合のいい情報しか入ってこなくなります。でも、という口癖があるなら気をつけましょう。では、相手の話に賛成できないときはどう言えばいいのでしょうか。あなたの器を大きくする魔法の言葉があります。今日から会話をするとき、でもの前にそうだねを追加するようにしてみましょう。追加するだけで OK です。そうだね。でも、となるだけで堅苦しい会話の雰囲気が柔らかくなります。相手の言葉を最後まで聞いてから会話を始めているからです。確かに否定には変わりませんが、器の大きさを感じる言い方です。会話を最後まで聞き、一度受け入れてから答えている。どんなに否定的な考えも一度受け入れることです。受け入れてみると、初めは否定していた内容も納得できる意見かもしれません。もしかしたら、あなたが偏愛しているだけかもしれません。先入観だけで判断しているのかもしれませんね。まずはそうだねと言って一度受け入れることです。すると、あなたの頭が柔らかくなるのです。でも、の前にそうだねと言って一度受け入れてから答える。器の大きい人になる30の方法。その12、つまらない冗談に笑おうとしない人こそつまらない人間だ。器の小さい人はつまらない情報を言う友人の寒いよと言って冷たくしちゃいます。笑ったら負けだ。つまらない冗談に笑ったら自分の価値が下がる。そんな低俗な冗談に笑うこと自分のレベルは低くない。そういう狭い価値観に縛られていることはすでに器が小さい。頭が固くなっています。つまらない冗談に笑おうとしない人こそつまらない人間です。そういう人は人間関係が制限されます。つまらないことを言うと侮辱されると思うので付き合うときは気の利いた面白いことしか言えなくなります。それは一緒にいて緊張しますし気を使います。人との関わりが狭くなり友人が減ります。器の大きい人はいつもムスッとしているイメージがありますが違います。いつもニコニコしています。何でも面白い感性を持っているからです。視野が広く考える幅が広いです。器の大きい人はあらゆる冗談に対応します。そもそも器が大きいので何でも面白い感性を持っています。布団が吹っ飛んだというジョークがなければバカだ面白いねと言って笑います。つまらない冗談だから笑うくらいでいいです。面白いから笑うのではなく笑うから面白くなります。そういう価値観の幅を広げることです。笑った人が人生を楽しめます。あらゆるものを受け入れる器を持っている人こそ器の大きな人です。笑顔の人が持てるのは何でも笑ってくれる価値観に興味を惹かれるからです。この人と一緒にいるといつも楽しそうだな。何でも笑う人を見て私たちは直感的に感じます。誰でもジョークに失敗して滑ることがあります。つまらないジョークでも笑ってくれれば成立します。人間関係は長続きし深まるのです。つまらない冗談だからこそ笑ってしまう。器の大きい人になる30の方法。その13、ユーモアは楽しく脳を活性化させる。私がアメリカ留学中、授業でプレゼンを目にする機会が何度もありました。アメリカでは何かを主張するときプレゼンが当たり前です。中国語の授業でも楽器のテストの一つにプレゼンがありました。先生やみんなの前で今まで学んだ中国語を使って何かを発表するという課題が出たことがあったからです。ありきたりな発言でもプレゼンがなければ大きな拍手がもらえます。私もジョークで頑張りましたが、全然ダメでした。もっと上手できちんとんだ発言をする人がたくさんいてすごいなと思いました。気づいたのはプレゼンがない人ほどまずジョークから始まるということです。必ずジョークから始まると言っても過言ではありません。まず冗談を言って聞いている人たちを笑わせます。笑っているうちにいつの間にか説明が始まっているという流れです。ユーモアに欠けている人が発表するプレゼンほどよくできているものが多かったことが印象です。きちんとんだユーモアを言うくらい頭がいいですから、プレゼンの内容も深く掘り下げられていて充実していました。もしかしたら笑っているから発表内容も充実しているように聞こえたのかもしれません。ジョークには発表内容の評価まで変えてしまう力があります。肩の力が抜けてリラックスでき、難しい話を前向きに聞けるようになるからです。どれだけ論文が優秀なのかではなく、どれだけ笑いを超えたかで成績順が決まっていたくらいです。ボケない人の共通点はユーモアがあるということです。長寿のお年寄りと話をすると必ず会話にユーモアがあります。なぜユーモアのある人はボケないのかというと頭を使うからです。当たり前のことを当たり前に発言するのもいいですが、普通すぎます。普段の発言にいかにプラスなのかを加えるからです。今日は天気がいいですねという当たり前の発言もいいですが、今日は天気がいいから溶けてしまいそうというくらいでいい。そんな程度でもいい。滑ってもいいし、大げさな話でもいい。聞いている人をお笑いさせようとしなくても、にっこりさせる程度の話ができれば OK です。もう少し何か決めるを入れてみましょう。プラスなのユーモアの一つでも積み重ねると頭の体操になるのです。会話にユーモアを含めて温かくする。器の大きい人になる30の方法。その14、私の人生を変えてくれた中国人講師。私はアメリカに留学していた頃、中国語を勉強していました。なぜ中国語を勉強しようと思ったかというと、友人の紹介があったからです。ある日、友人の妖精と一緒にキャンパスのテラスで食事をしていると、大きな声で手を振る人がいました。4品、ニハオ、妖精、元気かい。4品というのはその友人の名前、妖精の中国語の発音です。妖精は驚いて中国語でなんて返事をしているのかびっくりしていました。妖精は、ヤオ先生の授業の卒業生でした。先生が名前を覚えてくれていた嬉しさと、突然話しかけられ、中国語が思い浮かばず言葉に詰まっていました。私は本当な雰囲気の先生だと思いました。そこで無邪気な笑顔が素敵な先生でした。妖精もあの先生はおすすめだよ。授業がとてもわかりやすいと勧めてくれました。そうした経緯で私はヤオ先生の授業に興味を抱き中国語を勉強し始めました。中国語クラスへ行くとすでに生徒はいっぱいでした。ヤオ先生の評判はすでに学校で広まっていて、自分以外にも受けたろうとする生徒がたくさんいました。ヤオ先生は40代後半の男性講師でした。いつもニコニコしていて明るい先生でした。語学の勉強で一番の障害になるのは恥ずかしさです。語学の授業というのは言葉にとらわれがちです。変な発言をしていないか、間違った文法を使っていないか、発音がおかしくないか、語学の勉強をするために来ていますが、恥ずかしながらそういうところでつまずきます。私も恥ずかしながらに発言に尻込みをしていた人でした。しかしヤオ先生の授業は違いました。先生には口癖がありました。こうです。日本語に訳すといいねなるほどという意味です。先生は生徒のあらゆる発言でもまず変化をといって肯定します。先生は素晴らしい発言をしたという意味ではありません。恥ずかしい気持ちを乗り越えてよく発言できたね。その勇気は素晴らしいよという意味の変化をです。そういう意味で変化を言っていると授業を受けている生徒たちは自然と伝わります。先生が必死に生徒たちに教えようとする熱意は自然と生徒に伝わります。たどたどしい発言も間違った発音も全て変化を問いなおで伝統してくれます。すると嬉しいです。間違ってもいいんだ。もっと発言したいな。イントネーションが違っていたり間違った使い方をしたりすればその都度先生はニコニコしながら指摘してくれます。発言する内容をそのものを指定するときもまず変化をなるほどいいねと発言してからでもと言って反論します。この先生からもっと授業を教わりたい。そう思わせる授業でした。だから、ヤオ先生の授業はいつも人気でした。ヤオ先生は私の人生を変えてくれた人です。人間は発言を受け入れてもらえると、もっと発言がしたいという気になります。先生は生徒たちに発言したいと思わせる授業をする天才でした。語学の勉強では生徒にもっと発言したいと思わせれば勝ちです。生徒たちは自然とアウトプットしたり、そのために勉強を積極的にするし、語学力も自然に向上します。ヤオ先生からおよそ2年間中国語を学びました。最後には生徒全員が中国語でプレゼンができることになっていました。これもヤオ先生の変化を脳科学だと思っています。あらゆる発言に対して、なるほど、いいね、お前向きに発言する。器の大きい人になる30の方法。その15、海外旅行に行くことほど、許容範囲を広げるいい勉強はない。器を大きくしたければ海外旅行がおすすめです。海外旅行といえば、気分のリフレッシュしたいとか、新しい土地や建物を見たいなためにする人が多いのではないでしょうか。なぜ海外旅行をすると器が大きくなるのか。許容範囲を広げるからです。海外に行くと驚きの連続です。通貨も言葉も文化も人種も異なります。まず通貨が全然違うのに困惑します。レジでお金を払いたいのに、どの国がいくらなのか分からず、違和感を覚えます。言葉が分からないので、自分の気持ちをどう表現していいのか分かりません。表現できないもどかしい気持ちを何度となく味わうことになるでしょう。文化も違いますから、何をどうしていいのか分かりにくいはずです。自国のことしか知らないと全てだと思います。世界は広い。いつも慣れているものに触れる生活もいいですが、知らないものに触れる生活はもっと大切です。知らないことは山ほどあると痛感できる絶好の機会です。それぞれの国はそれぞれのスタイルがあり、考え方や文化があります。理解できない。 違和感がある。わからない。矛盾しているです。特に矛盾していることは理解に苦しむこともあるでしょう。私は台湾にある市民という市にある市民領事に行ったことがあります。ガイドブックには驚きが足りないと書いていましたが、本当に驚きばかりでした。特に驚いたのは、臭い食事を美味しそうに食べる家族勢です。表現が悪くなりますが、私が感じたままに表現すればそうなります。私たちはいい匂いのものを美味しく食べるものだと思います。しかし世界は広い。匂いが悪くても誰なのか文化なのか美味しく感じてしまう矛盾があります。日本の納豆も外国人から見ればなぜあんな臭いものを食べるのかと思います。私も日頃から納豆をよく口にしますが、なぜと言われてもよくわかりません。言われてみれば確かに臭いけどでも美味しい。なぜ美味しいのかはよくわからない。そういうものです。おそらく市民で見かけた臭い食事を美味しそうに食べる家族も同じような感じなのでしょう。なぜ理解できない。わからない。矛盾している。そういうのを見ていい悪いと判断しないことです。ありのままを受け入れます。これは全ていい勉強です。その時視野が広がり価値観が深まります。たくさんの価値観に触れているとだんだん自分の視野が広がります。世界が広がり許容範囲が広がるとはこういうことです。こういう驚きを経験し受け入れることは大切です。慣れない刺激になる。これが器を大きくさせます。海外旅行に行った後は国内で経験する出来事も受け入れやすくなるでしょう。誰かと意見が対立した時は海外旅行での出来事を思い出しましょう。理解できないがそういうものだ。そう考えると世の中にはあらゆることが自然と受け入れやすくなるのです。理解できないことでもいい悪いと判断せずありのまま受け入れる。器の大きい人になる30の方法。その16。短所は長所として活用し、長所はさらに伸ばせば最高の自分を発揮できる。職場の人間関係にうまくいっていない。つい昨日ある人から人間関係の悩みについて相談がありました。どうしたのと聞くと待っていましたと言わんばかりに話が始まりました。A さんは私のことをこう思っている。B さんは私のことをこう思っている。私はどうしたらいいのだろうか。話をよく聞くと別に職場で嫌がらせにあったりいじめられていたりというわけではありません。ただどう見られているのか分からず妄想を膨らませていました。多くの人からどう見られているかを気にしすぎているようです。一方私は彼女の素晴らしい客観的な視点に驚きました。やはり人はまず自分に一番注意を向けます。それはほとんどの人がそうですが、彼女の場合は他人からどう見られているのかという関心を人一倍強く持っているようでした。しかも他の人の行動や見方を詳しく分析していました。そういう細かいところを気にする性格にも悩んでいる様子でした。実はこういう人は素晴らしい長所を持っています。短所ではありません。あらゆる短所は必ず長所になります。少し見方や使い方を変えるだけです。他人からどう見られているかを気にするタイプならその能力を活かせることをすればいい。例えば作家などに見ていることでしょう。他人からの視線がよく見ている人が執筆をすれば客観的で具体的な内容が書けるはずです。主観的な見方だけでなく客観的にどう見えているのか。その力を活かせる方法で仕事を進めたり全力で発揮できる分野に転職したりすればいい。しかし逆もあります。あらゆる長所は短所にもなります。例えば私は物事を深く考えられるという性格があります。私はこれを長所だと思っていますが短所でもあると思っています。物事をついたときからこういう性格でなぜかと言われても私もよくわかりません。知り合いからは普通の人はそんなことまで考えていないよ。深く考えられるんだねと感心してくれます。考えすぎだよと言われるとまた考えすぎてしまうタイプです。こういう性格だからこそ今こうやってたくさんの文章を書けていますがそう単純な話ではありません。見方を変えると短所になります。私は深く考え込む性格のため頻繁に泣いたり落ち込んだりします。考えるのが疲れて嫌になってもまた考えてしまう。留学中アメリカで一人暮らしをしていました。部屋の窓を見るために飛び降りれば楽になるだろうなと縁起の悪いことを考えていた時期もあります。芥川龍之介や太宰治さんは自殺で亡くなりましたが気持ちは少し分かります。おそらく私以上に深く考えてしまい自分の操作を誤ってしまったのでしょう。だからこそ素晴らしい作品を残しましたが惜しんでも惜しみきれない一点もありました。些細なことを深く考える性格は長所にもなりますし短所にもなります。いろいろ考えましたがある考えに行き着き落ち着きました。どうせ死ぬなら今の性格を最大限に発揮してからにしよう。私の場合死ぬことは結構前向きに捉えています。人間誰でも最後は死ぬからです。死ないといえば遅いか早いかくらいです。しかしただ生まれてしまったから何もせずぼっといるくらいなら何か人の役に立つことをしてから滅びを去りたい。食べているだけの生活は嫌です。せっかく生きていますから生かしたい。短所は長所としていたし長所はもっと伸ばせるような生き方を考えました。私は才能を発揮し続ける場所として活用しています。今才能がなくなれば私はどうしていいのか分からず、芥川龍之介や太宰治さんのように自殺してしまうかもしれません。性格は才能ではなく人や社会のために活かすような形として活用すればいいのです。短所は長所として生かす。器の大きい人になる30の方法。その17、痛みを味わうことで見えてくる解決策がある。大人になるにつれて自分の利益を考えるようになり執着するようになります。お金、土地、人間関係など目に見えることにとらわれます。ほとんどの人々が自分の利点にしがみついています。自分の利益になることは OK、不利益になることは NG。こういうことから問題が発生します。一歩も譲ろうとしません。そのために多くの争いが生まれています。理想的な解決方法はもちろん日本です。これはすでにご存知ですよね。お互いにとってプラスになる解決方法があれば話はすぐ進んで問題解決しますね。しかし何でもそう簡単に日本になるような話はありません。日本の解決方法ばかりに執着していると思わぬ落とし穴に陥ります。自分にとって利益がないことはいつまでも問題が解決しないまま直線になってしまいます。問題の内容によってはどちらかに痛みを感じないと絶対に解決できないこともあります。これではいつまでたっても解決はできません。仲違いが続けばこれからもずっと痛み合いが続くことでしょう。その間はお互いに痛みを与え続けてしまいます。痛みを長く感じ続けることになるので最も大きく痛みを味わっていることになります。悲しいから痛みを避けた選択が結果として一番痛みを感じてしまう選択となります。問題内容によっては永遠に解決しないものもあるかもしれません。問題解決では日本による解決方法ともう一つ特別な方法があります。上手です。初めからプラスを求めない。まずマイナスを感じてからプラスに転じる方法です。これが大切です。あえて自分の主張を引っ込め他人の意見を飲み込んでみる。あえて自分が面倒な役を引き受けてみる。あえて一歩引き下がる勇気を持つことです。当然どちらかに痛みを味わうことになるでしょう。面倒が発生したり肉体的精神的金銭的な痛みが発生したりするはずです。しかしその一度の痛みで問題が解決すれば実は最も小さな痛みになります。一度の面倒で丸く収まる場合があります。それが対極的な目で見た判断ということです。器の大きな人ならそういう量の良い選択ができるはずです。問題に囲まれる動きが取れなくなったとき今一度そういう見方を思い出してほしい。一度の痛みを受け入れることで解決できる痛みがあるのです。痛みを受け入れ解決策を生み出す。器の大きい人になる30の方法。その18、成長とは背伸びの繰り返しだ。今の自分ができる範囲で仕事を引き受けていたのではいつまでたっても成長ができません。できることですからすでに手順も熟知し自信もついているはずです。仕事で成長を求めるときに必要になるのは当たりです。成長とは今までできなかったことができるようになるということです。そのために必要なのはほんの少し背伸びをする必要があります。ちょっとだけ無理をします。今はできそうにないけどちょっと頑張りはできそうだ。筋トレと同じイメージです。体を壊さない程度に負荷を増やして強くなります。もちろんいきなり大きすぎる負荷は良くありません。うまくいかないのは当然であり挫折を招いてしまいます。時間をかけて結構です。挫折をしない程度にほんの少し無理をして背伸びをしてゆっくり成長します。少しずつできることを増やしていくことを成長と言います。成長とは背伸びの繰り返しです。ちょっと背伸びで頑張ってできるようになる。いつの間にかあなたはできないと思っていたことができるようになっています。初めは手の届かなかった仕事がいとも簡単にできるようになっているのです。ちょっとだけ無理を繰り返して成長をする。器の大きい人になる30の方法。その19、なぜ大人になるにつれて涙もろくなるのか。幼い頃母と一緒にテレビを見ていると突然母が泣き始めました。まだ幼い私は驚きました。テレビの番組内容に心を打たれて泣いているようでしたが、番組のことが感動するのかよくわからなかった。人の死に関する内容であり確かに悲しい内容ではありましたが、さすがに泣くほどのものではないように感じました。当時なぜ母が泣いているのか理解できなかった。自分には感じていない何かを感じているのはわかりましたが、何を感じているのかは子供の私にはまだわかりませんでした。まだ身内の死を一度も目当たりにしたことがなかった私は死についてのイメージがよくわかりませんでした。おそらく母は過去の誰かの死を思い出していたのでしょう。過去の誰かの死を番組と泣かさないこみ上げてくるものがあったのだと思います。それが母の器の大きさです。器が大きい人は何事も動じずいつも胸を張り堂々としているようなイメージがあります。涙なんて無縁というイメージがありますが、実際そうではありません。器が大きい人ほど実は良くなります。それもベソベソとした泣き方ではなくワンワンとした泣き方です。滝のように涙を流します。弱いからではありません。器が大きいから泣きます。 大人になれば涙もろくなると言われます。自分の過去と重なることが増えるからです。長く生きていると楽しい経験や嬉しい経験はもちろん辛くて悲しい経験などが増えます。様々な経験を積み上げることになる。経験することで理解できる範囲が広がり、他人の話を聞いた時に泣けてきます。過去の自分と重なり感情を入しやすくなるからです。器が大きくなると必ず感動しやすい体質へと変わります。話を理解できる範囲が広がって感動しやすくなるのです。経験上を増やし涙もろくなる。器の大きい人になる30の方法。その20、厳しいコメントを言ってくれる友人を大事にする。ユニークな質問があります。あなたには勘違いをしていることがいくつありますか？おそらくこの問いにほとんどの人が勘違いはないはずと答えることでしょう。もし勘違いが自分で分かっているならすでに直しているはずだからです。勘違いとは実に厄介です。自分では気づけないからです。完全にこれでいいと勘違いをして思い込んでいるので何かきっかけがない限り気づくことができません。本を読んでいるうちに行くと気づければいいんですが、なかなか偶然に出会えるわけでもない。そこで必要なのは他人の助けです。勘違いを早く直してもらうためには他人からの助言が必要です。周りの人はあれおかしいなと気づきます。気づいたとしてもあなたのことを気づきたくないのでなかなか言い出せません。そのため勘違いをして恥ずかしい行為をしているにもかかわらずなかなか改善ができない。知らず知らずのうちに恥ずかしい行為や恥をかいてしまっている場合があります。気づかないうちにマナーが悪いな、格好悪いなと思われるのは嫌ですね。もしかしたら気づかないまま一生終わってしまうかもしれません。しかし時々はっきり言ってくれる人がいます。厳しいコメントを言ってくれる人です。その人は神様です。多くの人が言うのを控える中、あなたのためを思って忠告してくれます。ちょっと変だと思う。ここがおかしいと思う。それやめた方がいいよ。言えば相手を傷つけ自分は嫌われるかもしれません。そういうことが分かっていてもはっきり言ってくれるのは大変ありがたいことです。厳しいコメントは耳の痛いことですが、あっと気づかせられることが多いです。私の職場に T さんという厳しい指摘をする同僚がいます。彼は厳しい指摘をする人として職場で有名です。他人が言いにくいことを無表情でためらいなく口にします。私が仕事でメールを書いていた時にデスマス電話統一できていない文章がありました。文章を書く時はデスマス口調で統一した方がいいよ。電話に出る時にもしもしは良くないよ。社会人ならはいと答えるものだよ。なんだかその服装変だよ。陰で言うのではなく相手の前ではっきり言います。精神的にはストレスですが、彼の言っていることは正しいです。他にもセキュリティのこと、マナーのこと、言葉遣いのこと、彼から数多くの勘違いをしてきたので気づきました。彼のおかげで自分の勘違いにいくつも気づくことができました。遠慮なく言うので怯える一方、大感謝の恩人でもあります。もし彼がいなければ私の勘違いはこれからもずっと続いていたことでしょう。勘違いはできるだけ早くに気づきたい。厳しいコメントを求めることで弱点を改善する機会になるため成長できるのです。厳しいコメントから見るのではなく求める。器の大きい人になる30の方法。その21、理解できない考え方こそ興味や好奇心を持って歓迎する。違う、間違っている。ありえない。話を全部聞き終わらないうちから相手の考え方を否定する人がいます。否定は否定でも全否定です。理解できない考え方は排除しようとします。理解できない考え方を聞いて排除しようとすると頭が固くなります。自分の立場だけで物事を考えているといつの間にか視野が狭くなってしまいます。なぜか物知りの人によく見られる傾向です。知っていることが多いためたくさんのことを考えたり判断できたりする一方、知っていることしか反応できない。なぜ理解できないのかというと視野が狭いからです。頭が固く視野が狭く器が小さいからです。守備範囲が小さい。自分の理解できることだけ取り入れようとするならその人は海外旅行に行けなくなります。器を大きくするために大切なことは理解できないことを減らす事実ではありません。理解できないことを受け入れる姿勢です。たとえ理解できなくても理解しようと心がけます。受け入れた瞬間、パッと器が大きくなります。理解できない簡単を抱いてもまず一度受け入れる姿勢が大切です。もちろん勉強も大切ですが、興味や好奇心を持つことはさらに大切なことです。興味や好奇心とは未知の言葉に対する前向きな姿勢のことを言います。知らないことを受け入れるという姿勢があれば最強です。どんな人とどんな話でもできるようになります。何でも興味を持つ、好奇心を持つというのは素晴らしいことです。私がアメリカ留学3年間で学んだのは英語より増した姿勢です。人種の密度であるロサンゼルスにはアメリカ人以外にも韓国人や中国人など多くの人種が生活を営んでいました。たくさんの人と交流することで大切なのは知らないことを受け入れる姿勢だと悟りました。知っている話ができるのはもちろん、知らない話ができてもそれは何と尋ねて話を続けることができます。国際平和を実現するならそういう姿勢が必要です。言葉、価値観、人種、文化など多くのことが違っていても問題ありません。理解できないことを受け入れる姿勢があれば人同士がスムーズに交流できます。理解できない考え方こそ興味や好奇心を持って歓迎しましょう。理解できない考え方を歓迎する。器の大きい人になる30の方法。その12、器の大きい人はインプットの限界を知っている。知識のインプットは素晴らしい効用がある一方で限界もあります。知識そのものが悪いわけではありません。知識や経験は生活を豊かにしてくれます。しかし気づきましょう。人生では学ぶことが多すぎる一方、学ぶ時間は大変限られているということに。たくさんのことを知っているのは結構ですが、世の中には知らないことの方が圧倒的に多い。圧倒的にです。宇宙全体から見れば人生80年間で占めることは少なすぎます。短い人生の中で学べることには限界がある。勉強したいことはたくさんあっても実現できることのない人生はありません。その時勉強の限界に気づきます。勉強すればするほどもっと知りたいのに時間が足りないというインプットの限界を実感できます。ではどうするのかというと、歩み道を絞ります。歩み道を絞れば絞るほど勉強の範囲が狭くなります。専門家では道を徹底的に極めるようにします。専門分野に関してはどんどん深めましょう。専門分野を徹底的に精通です。絞られるから経験できる量も少なくなりそうですが、そうではありません。深めていくことで実は幅も広がります。縦を伸ばすと自然に横も広がります。深めていく過程の中で人生で大切なことを学べるからです。汗や涙を経験し、気分役を経験しています。仕事の意味を考えたり、人間関係を勉強できたり、仕事ならなどもあるでしょう。それならば限られた時間の中で最高の自分を発揮できます。様々なことや経験を豊かにしながら専門分野では精通する。この両立が限られた時間の中で豊かになる方法なのです。限られた人生で豊かになるために範囲を絞って精通する。器の大きい人になる30の方法。その23、本当のボランティアは愛がないとできない。器の小さい人は親切をして感謝されないとムッとします。親切にしたのに愛が通ることもないのか。急に機嫌が悪くなり、自分が親切にしたことを後悔します。感謝されなくてムッとしているうちはまだ器が小さい証拠です。親切にしたというより見返りを前提に親切をしたという状態です。ボランティアが好きですと言いながら感謝されなくてムッとするのはどこか相手に見返りを求めている証拠です。それはボランティアではありません。ギブテイクです。心のどこかで与えたら何か頂戴と思っている。本当のボランティアは相手に見返りを求めないことです。器の大きい人は感謝されなくてもムッとしません。完全なギブこそボランティアです。ボランティアは愛がないとできません。途中のプロセスには見返りがないように思いますが、きちんとあります。相手からありがとうという感謝の言葉がなくても役立っていることがあれば十分な見返りになっています。自分が誰かに役立っているという実感です。それこそ自分が生きていることを実感できる瞬間です。嬉しいな。見返りがなくてもいかに優しくできるかです。今日あなたが知らない人に優しくしてみましょう。無視されてもそれでいいと考えます。ありがとうと返事があればよかったと喜ぶくらいでいい。完全に見返りを求めず接する親切は全ての愛の表現になるのです。感謝の言葉がなくてもムッとしないようにする。器の大きい人になる30の方法。その14、言い訳しながら謝ると気持ちが反転する。私たちは時に過ちを犯してしまうことがあります。自分の行動が原因で思いがけず迷惑をかけてしまうことなどです。ごめんなさい。何の課題もないことです。しかしこれ以上に心のこもった過ちを悪ることはありません。素直にごめんなさいと言われるとなぜか素直に許したくなる気持ちになります。きちんと反省していることが感じられるからです。相手が反省していることが感じられればそれ以上責めるわけにはいきませんね。しかし次の言葉はどうでしょうか。電車が遅れていて遅刻してしまいました。ごめんなさい。謝っているということには変わりません。何か引っかかりませんか。確かに電車が遅れるのは相手の責任ではありませんが、何か引っかかりが残る。車体の中に言い訳が含まれているからです。どこか潔さにかけます。言い訳が含まれていると責任を転嫁しようとする気持ちが感じ取れます。反省の気持ちはささかな感じで本当に反省しているのかなと思います。本当に相手に許してもらいたいときは余分なことは不要です。悪いとき素直に過ちを認め言い訳はしない。その潔さが相手に気持ちを伝える方法なのです。謝るとき言い訳を含めるのはやめる。器の大きい人になる30の方法。その15、許せば許すほど表情は柔らかくなる。 ベテランの精神科医は患者と話をしなくても過去に背負っているくらい出来事が見えてくるそうです。暗い過去を経験している人、過ちを犯した人、許せない出来事を背負っている人、そういう人には独特の表情、仕草、雰囲気などがあり、分かってしまうとのこと。何かに囚われている人には何か表情や仕草が現れます。よく当たる占い師のあなたの過去が見えますという言葉は本当です。相談者の独特の雰囲気から相手の過去を読み取っています。悩みがあるんですという表情、仕草、雰囲気だけで鮮明に過去が見えてくるそうです。アドバイスを返します。執着していることは必ず表情に出ます。過去に踏まわされているということです。あなたにはいつ許せないことがありますか？親からの厳しい体罰、友人から騙された経験、恋人から裏切られた体験、許せない過去があり、気持ちの整理がついていない過去があることでしょう。しかし、改めて考えてみましょう。その過去に執着していて、自分に何の得があるでしょうか？恨んでも苦しくなるのは自分だけです。仕返しをすれば、自分も相手と同じレベルになります。許せないことをそろそろ自己にしませんか？許さないというのは、囚人の監視を24時間している状態と同じです。いつも意識しているので疲れます。執着するだけ、醜くなるのは自分です。意識してしまうと、自然と表情が硬くなり、不自然な表情、仕草、雰囲気が出てしまいます。許せないことを意識するくらいなら、いっそのこと、自己に幸せた方がいいです。人生は許せないことを許せるようになるためです。自己に幸せてしまう。不安と体が軽くなります。許せば許すほど表情は柔らかくなります。明るい表情は許すことができるのです。許せないことは自己にして忘れる。器の大きい人になる30の方法、その26、失敗してもいい。大切なことは前向きに行動すること。先日、とある読者の女性から恋愛についてのお便りをいただきました。嬉しい内容だったのでご紹介します。勇気を持って思い切って告白しました。結果はダメでした。でも告白したことを後悔はしていません。今までの苦しみからようやく解放されました。ありがとうございました。気がかりが消えてすっきりしました。告白の結果は残念でしたが、不思議と明るいお便りでした。彼女はすぐ立ち直るだろう。素晴らしい経験をした。飛躍的に成長できたはずだと思いました。人生ではうまくいくかどうかわからないことだらけです。恋愛の告白だけに足りません。就職するとき、一人暮らしをするとき、結婚もするとき、絶対にうまくいくことを前提にしていると何もできません。道のことに挑戦するのは必ず不安が伴います。大切なことはうまくいくかどうかわからないけれど、挑戦するという勇気です。思い切ることです。自分の殻を破るためには思い切りというパワーが必要です。ほんの少しの痛み、勇気、緊張などが伴います。しかし、それを乗り越えた後は、一回り大きな器になった自分と出会います。今までできなかったことをできるようになったのですから、素晴らしいことです。自分で道を切り開くということです。そういう習慣を身につけましょう。うまくいくことだけが成功ではありません。失敗しても成功です。きちんと行動できた経験が残るからです。失敗した直後こそ辛い気持ちを感じますが、しばらく例えば行動してよかったと思うはずです。行動しなかった後悔に比べれば、行動した後の後悔の方がはるかに小さいです。うまくいくかどうかわからないけど、まず行動する勇気を持ちましょう。考えるのはそれからでも遅くはありません。行動する前に妄想を膨らませても仕方ありません。自分の殻を破り、器を広げるきっかけになるのです。うまくいくかどうかわからないけど、とにかく行動して結果を出す。器の大きい人になる30の方法、その27。器の小さい人は人の失敗を笑いの材料にする。器の大きい人は人の失敗を反省の材料にする。人の失敗を見て笑う人がいます。相手がうまくいかなくて内心ほっとしています。そういう場合か笑って相手を精神的にくじけさせようとします。それこそ器の小さい証拠です。笑った瞬間にせっかくの学びの機会を捨ててしまうことになります。人の失敗を単なる笑いの材料くらいにしか思っていません。大体そういう人に限って今度は自分が同じ失敗をしてしまい自分が笑われる結果になります。器の大きい人は失敗している人を見て笑いません。まあ人間だから失敗することもあるよねと思います。人間ですから誰でも失敗の可能性はあり不思議なことではありません。むしろ自分にもそういうところがないかと反省の材料にします。あらゆることを人のことだと思わず自分の過去と照らし合わせたり自分と重ねたりしながら考えています。だから笑いません。笑いません。自分にも同じような点があればまだ失敗していないだけで恐れられたら同じことをしていたことでしょう。器の大きい人は人の失敗を反省の材料にするのが上手なのです。人の失敗は反省の材料にする。器の大きい人になる30の方法、その18、貯金の量は器の大きさへと変わる。給料日銀行の ATM できちんと振り込まれていることが確認できた瞬間ほっとします。収入日々の生活を送っている時ほどこの時の心の軽さは実感できる。なぜほっとするのか。お金はお守りだからです。あなたを守ってくれる道具です。残高がゼロになってしまうと何もできなくなります。住むところを失い、食べられなくなり、友人との付き合いもできなくなります。大げさに言えば命にも関わります。病気になっても薬が買えず、病院に入院もできません。お金の話をすれば汚い、腹黒いという人がいますが、とんでもないことです。お金の効用は素直に認めて道具として生かすことです。あなたを守ってくれる最高の防御シールドになります。ズバリ貯金の量というのは器の大きさへと変わります。できることが増え、困ることが少なくなるからです。器を大きくさせたければ一定の貯金の量を確保することです。できるだけ収入を増やし、できるだけ支出を増やす。貯金が増えます。一定の貯金があるとあなたは自然と穏やかな性格になります。そういうものです。そのくらいお金にはパワーがあります。あることいざという時に融通が利くので行動に余裕ができます。それが周りの人から見れば器が大きくなったかのように映ります。もちろん闇雲に貯金をするのではなく貯金の目標金額を設定することです。目標の金額以上になれば貯めるのではなく使って社会に還元します。私は20代の未婚のうちはせいぜい貯金は100万円としています。若い時期であり扶養家族や病気の心配も小さいため貯金が100万円ならばある程度心配が消えます。もし貯金額が100万円以上になればためらわず使います。やりたいことはたくさんあるので心の余裕を確保しながら行動したい。もし結婚すればまた必要とされる貯金の金額も変わることでしょう。子供が生まれればさらに必要とされる貯金の金額も変わるはずです。人生のステージに応じて必要とされる貯金の量も違います。必要とされる器の大きさに応じて貯金の量も見直していけばいいでしょう。大切なことは必要な余裕が得られる貯金をいつも確保しておくことです。心の余裕を与え一定の器を確保するための道具です。貯金ばかりもいけませんがある程度の貯金は必要なのです。必要とされる器の大きさに応じて貯金の量を見直す。器の大きい人になる30の方法、その19、直線コースより周りに近づく方が人生は豊かになる。器の小さい人は人生の直線コースを選びます。必要なことだけをする。無駄なことはしない。いわゆるショートカットです。よく優等生になれるケースです。確かにショートカットをすれば目標に早くたどり着きます。受験のような勝負では確かに直線コースで目標への最短距離を歩んだ方が結果は出やすくなります。では人生すべてが直線コースならそれでいいのかというとそうでもありません。無駄なさすぎるのも悲しいです。就職の面接でこれまで何をしてきましたかと聞かれ学校の勉強しかしていませんという回答では物足りなさを感じます。勉強は大切です。しかし学校の勉強しかしていないのは最大の勉強不足です。学校の勉強には弱点があります。成長にはいないと出会うことが必要です。人生のどこかで計画的な無駄を作ることです。それは決められた直線コースではなく周りに近コースで出会います。学校の登下校で決められたコースの中ではいつも同じ工程の繰り返しです。ちょっと夜道をして周り道をすることで意外と出会います。周り道のような一見すると無駄と思えるコースこそ人生の糧になる意外なことがあります。旅行、読書、映画、音楽、スポーツ、恋愛、学歴も出世も全く関係のない無駄な周り道をどれだけできるかです。そういう周り道をすることで面白い話のネタができたり、経験が増えたりして人間性が豊かになるのです。周り道のコースで意外なことに出会い、人間性を豊かにする。器の大きい人になる30の方法、その30、意外なしているコースこそ忘れなしなさを忘れない。日本では例に始まり、例に終わるという素晴らしい文化があります。少し頭を下げて礼をして、別れる時も少し頭を下げて礼をします。例のような特別な作法は日本だけではありません。アメリカでは握手で始まり、握手で終わるという作法があります。インド式の挨拶なら、両手を胸の前で合わせて、ナマステが有名ですね。フランスでは抱き合って挨拶をします。モンゴルの挨拶は少し変わっていて、お互いの匂いを嗅いでする挨拶があります。こうした作法は世界各国で違いがあっても、意図するところは共通です。相手の敬意を表しているということです。人と人との関係があってこそ、社会が成り立っています。人と出会うと別れる時には、相手の敬意を表した基本的な挨拶が大切です。普段私たちは世間体や体裁を気にしているため、うまく作法を守ることができています。しかし、些細な時に忘れがちになります。腹が立った時です。意外なことがあると、自制心を失います。そういう時、作法をおろそかにしてしまいます。挨拶が不気味であったり、しなかったりすると印象が悪くなります。どんな人でも意外なことがあります。些細な意外でも一つの作法を忘れたがゆえに、失う心情は大きい。 だった一部の武器などの態度で相手に不快感を与えたりぶつかって口論になったりすることもあります。興奮しているときは難しいでしょうが、器を大きくする機会です。イライラしているときこそ忘れがちな作法を忘れないことです。イライラしたときこそ作法を大切にする。器の大きい人になる30の方法。まとめ。その1、遅刻するなと早く会いたい、礼に帰る。その2、イライラ、どぎついことで言い返すのはやめる。その3、焦ったときは深呼吸を3回繰り返す。その4、一度決断し発言した内容は貫く。その5、優しさと痛みの両方を使い分ける。その6、時間の余裕を作る。その7、遅刻より遅刻で交通事故に遭わないかを気にする。その8、器の大きい理想の人物を思い浮かべて手本にする。その9、イライラしそうになったら笑顔になって不安を隠す。その10、状況に応じて臨機応変な対応ができるようになる。その11、でも、の前にそうだねと言って一度受け入れてから答える。その12、つまらない冗談だからこそ笑ってしまう。その13、会話にユーモアを含めて温かくする。その14、あらゆる発言に対してなるほど、いいねお前向きに発言する。その15、理解できないことでもいい悪いと判断せずありのまま受け入れる。その16、短所は長所としています。その17、痛みを受け入れ解決策を見出す。その18、ちょっとだけ無理を繰り返して成長をする。その19、経験量を増やし涙も良くなる。その20、厳しいコメントから逃げるのではなく求める。その21、理解できない考え方を歓迎する。その22、限られた人生で豊かになるために範囲を絞って精通する。その23、感謝の言葉がなくてもムッとしないようにする。その24、謝るとき言い訳を含めるのはやめる。その25、許せないことは自己にして罰せる。その26、うまくいくかどうかわからないけれど、とにかく行動して結果を出す。その27、人の失敗は反省の材料にする。その28、必要とされる器の大きさに応じて貯金の量を見直す。その29、毎日のコースで意外なことに出会い人間性を豊かにする。その30、意外な人と作法を大切にする。